自分平和戦略。
アローハ、ぽいぽいオラホの板葉由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。ゆかさん、この番組の名前は自分平和戦略ということで、はい、自分を平和にしていこうという番組なんですが、もうゆかさんの頭の中では自分だけじゃないんですよね、平和にするのは。
そうですね、まずは自分の平和っていうことから世界の平和はつながっていくと思ってますけど、私が普段やっているフラの仕事も、フラの教えるっていうこともそうだし、まあ、提供しているセッションもそうなんですし、このもちろんポッドキャストもそうなんですけど、うん、私の夢はやってることは全て世界平和につながってると思ってやってるんですね。
そうなんですよね、世界平和につながってるって思ってらっしゃるんですよね。
もう絶対的な私の目標は世界、目標というかもう目標って言いたくない、もう実現させたいことは世界平和です。
すごく強い思いがありますよね。
で、じゃあその世界平和のためにゆかさん、実際問題あなたは個人で何してるんですかっていう話になるんですけど、
はいはい、
それはもう絶対に相手を知るっていうことです。
相手を知る、
自分を知った上でなんですけどね、それは。だから、まあ、自分平和戦略って、だからまずは自分のことを知ってくださいっていうので、このポッドキャストはやってますけど、
はい。
だけど、次にやるべきことは相手を知るってことなんですよ。
相手っていうのは、ゆかさん、出会う人たちみんなってことですか？
みんなです。
みんな？
みんな、みんな。だって、相手のことをちゃんと理解して、まあ、その相手に迎合する必要はないんですよ。迎合する必要はないんだけど、相手が考えてることを理解してあげれば、相手が言ってることは分かるから、それでこう喧嘩になったりはしないでしょ。で、自分の分かってることも理解してるんだったら、そこのすり合わせさえすればうまくいくんだなとかっていうのは見えてくるから。でもね、みんなやってないんですよ。何をやってないかって言ったら、こんなことは聞いたら悪いかなって言って、ちゃんと相手に聞けてない人多すぎる。
ああ、これはちょっと耳が痛いですね。これはちょっと耳が痛いですね。
そういうことをやっぱ感じたり考えたりします？
しますします。本当にします。これ例えば身近な家族とか、まあ、友人とかにも、まあ、ここまで聞いちゃったら悪いかなとか、立ち入りすぎかなとか、思ったりとか、仕事先の方でも、なんかポロリと出た一言に、いや、今こんなこと聞いたら、場の空気がどうなっちゃうだろうとか、余計な心配して、聞かないことよくあります。
ですよね。なんか、おそらくそう、私もかつてはそうだったんですけどね。だけど、ちょっと今度、自分にこの、その軸をちょっと戻してもらって考えてもらいたいのは、今までこんな質問されてめっちゃ嫌やったわっていう経験あります？
あれ？ちょっと待って。人に聞かれて嫌だったこと？嫌だっていうことはないですね。そんなこと聞くのね？ぐらいは思ったことありますけど、面白いこと聞くじゃんとか、変化球だなとかは思ったことありますけど、嫌だっていうことは、そういえばないですね。
そうなんですよ。これね、実はみんななんか多分育ってくる過程の中で、なんかちょっと刷り込まれてるところが多分どっかにあってね、そんなこと聞いたら失礼でしょうとか、そんな言ったらダメとか多分言われてるんですよ、育っていく過程で。だって子
言わ
供っ
れてる。
てね、なんでなんで、ね、お母さんなんでなんでって言って育っていくのに、なんかそんなこと今聞いちゃダメとかってやられるから、聞いちゃダメなことがあるのかなってこう、刷り込まれていくんですよ。
ああ、確かにそうかも。
だから結局相手のことをちゃんと理解しないで、自分のことばっかり自己主張しちゃうから、そこで闘争が起こるわけですよね。だから
本当だ。
ね、引いてあげれば、で、しかもね、なんか、傾聴とかいう言葉あるじゃないですか、傾けて。そういうことじゃないね。本当に相手を知らないかんのよ。聞くふり、傾聴っていう言葉、私あんま好きじゃなくて、なんでかっていうと、なんか、聞くふりやんみたいな感じがするの。
ポーズやんってことです
ポ
ね。
ーズやんみたいな。そうじゃなくて、ちゃんと相手に興味持とうよ、みたいな。 で、一番、まずどういうことかというとね、私のセッションを受けに来てくれた人に セッションを受けに来てるんですよ。あと例えば、もう、オンラインでセッションを受けた人に のっけから何を聞くかって言ったら、なんで私のセッションを受けようと思ったんですかって聞くんですよ、私。聞かれた人は、ってなるじゃないですか。
ちょっとえってなりますね。
ってなりますよね。なんでそんなん聞いてくるのってなるけど、でも考えてくれるんですよ。そうすると何が起こるかって言ったら、そのセッションを受けるっていうことをより自分ごとにしてくれるし、で、その人のニーズが私もわかるから、ちゃんと提供してあげたいこと、提供すべきことも理解ができるし、だからでもこの質問をするったら最初はやっぱりみんな、最初にそんなん聞くんですかって言われるの。でも最初に聞いた方がいいじゃんって
そ
思
うう
わ
で
け。
すね、確かに。確かに相手のことを知ることができますもんね。
そうなんですよ。それと、必ず久しぶりに会った友人には、めっちゃ久しぶり、なんか面白いことあったって聞くんですよ。
なんか面白いことあった。
そうすると、最初はもう、本当最初もう、ゆかさんと会うときって、あの質問絶対来るから、もう絶対なんか考えていかなあかんか、ほんま嫌なんですよって言われてたんで、決まれるんだけど。
ネタ用意しなきゃって思うわけですよね。
なんか面白い話ってあるっけなみたいな。でも、だから一生懸命面白いことを考えるようになるじゃないですか、
考
相
える
手も。
考える。
そしたら面白い話をし合えるから、なんか大体人ってね、嫌なことがあったら出したいんですよ、毒が溜まってるから。でも私はその毒よりも、その人が面白いと思ったことを聞く方が楽しい空気になるし、それも世界とかになるでしょう。
本当だ本当だ、そうですね。
相手がその何を楽しいと思うのかっていうのを知れば、その相手が楽しいと思うことをこっちが提供すれば、また楽しい空気感がもらえるわけで。そうすると、こう、ハッピーな、こう、循環が起こりますよね。
本当だ、そうですよね。
そうそう。だからなんか、何でも聞いたらいいと思うんですよ。何でも聞いたらいいと私は思っていてて。だからこの営業のね、仕事してる方で、もしこのし、ね、あの、ポッドキャスト聞いてくださってる方がおられたら、何でも聞いたらいいと思います。もう、だって自分をアホと思うかなんて、相手の問題で関係ないでしょ。こんなこと聞いたらアホと思われますかね。いいやん、別にアホと思われたってって。だって、相手を知るために聞いてるんだからっていう話じゃないですか。
本当だ、そうですよね。思われたっていいですよね、そんな。
いいですよね。ごめんけど、じゃあ相手がなんでこっち、でね、もう一つ言うと、自分のことを、アホだと、思うっていう人は、その程度の人なんですよ。わかるかな？ちゃ
こ
ん
れ
とでき
は
てる人は
来ましたよ。
んと生きてる人は、相手のことをバカにしたりなんてしません。
そっかそっか、そうですよね。
ということは、自分がこんなこと聞いたらアホと思うかななんて思ってる相手とつながってる段階で、それ、ええの？っていう話になるわけです。
そうですね、本当だ、そうですね。
そうなんですよ。
いや、
そういうのも分かってくる？
そうですね、これ例えばですよ、仕事のシーンでどうしてもこの取引先のこの人と付き合わなきゃいけないけど、もしかしたら自分のことアホと思う人とかいるかもしれないじゃないですか。もう付き合わざるを得ない人がそういう人だったらどうしましょう？
私はもうアホと思われてもいいと思ってるんですよ。でね、付き合わざるを得ないってことは、その人だって私と付き合わなければいけないわけじゃないです
そ
か。
うですよ
意味
ね。
わかり
本
ま
当
す？
だ。わかります。
なあ、あんたがアホと思ってる私と付き合って仕事せなあかんのに、あんたそれでいいのって話になるわけですよ。
それでいいのですよね。
そしたら、そんなアホな人間とうまくいくと思ってんの？あんたって。で、こっちは思っておくわけですよ。そうすると、だから、これ本当相互理解で、だから、ちょっとなんか話がむちゃくちゃ広がっていくから、まあ、ちょっとうまく皆さん、この私の話してるところ、うまく汲み取ってほしいんですけど、 なんていうの、相手のことをバカにしてる限りは、絶対にそこに面白いことなんて生まれないんですよ。だからこの人絶対面白いところがあるはずだ、この人絶対自分にはない何か新しい答えを持ってるはずだっていうことを、思って、それは事前期待じゃないんですよ。そういう可能性をはらんでるはずだっていう意味で、いろんな質問をしてあげたら、絶対面白い答えは返ってくるんです。でも、バカにしてる限りは、バカにした質問しかしえへんから、やっぱりバカだなって思うことしか返ってこないの。
それちょっとわかる気がします。ゆかさん今おっしゃった気持ちで、私人にインタビューするときって絶対この人しか持ってない面白い話あるよねっていう、そういう前提で聞いてま
前
す。
提だ。来た、
前
前提。
提、前提です。何回か前にお話しした前提、そ
前
の
提ね。
前提は絶対持ってます。
でしょ？だから、さとみさんがこうやってお相手してくれた、お相手してくれると、私も自分の中で持ってる面白い話をいっぱい出すことができるし、そういうことなんですよね。で、この相手を知るっていうのは、だから絶対この人は何か私が知らない面白いことを知ってるはずだっていう前提のもとで相手を知ろうと思ったら、どんどん質問ってできるじゃないですか。
できますね。本当そうですよね。それは
そうなの。
本当にそう。そういう気持ちでいれば。
そう。だから、ポイントは自分にちょっとでも自己犠牲感とか、自分の罪悪感とか、なんか自分にはこういう下心があるみたいな前提を持って質問しようと思ったら、こんな質問したら嫌がられるかなってなるから、まずそのいらん前提を外さないといけないし、また前提に帰ってきました。
帰ってきましたね。本当だ、本当だ。
そうなんですよ。まずその、なんかもしかしたらこんなこと聞いたら悪いかなっていうところの前には、もしかしたら自分のなんかいらない下心とか、なんかそういうやらしさがあるんじゃないって、もう一回自分のこと見てみようって。
本当だ、そうですね。ちょっとなんか、まあ仕事なのか恋愛なのか分かんないですけど、とりあえずなんか相手に対して取り入っちゃおうみたいな気持ちがある時って、よくこういう、こんなこと聞いたら悪いかなっていうのを思ったりする気がします。
ですよね。
なんかそういう下心ある。
そう。で、逆に言えば、もっと踏み込んで言うなら、その下心があったっていいじゃんっていう話にもなっていくわけですよ。
おお、そうなんですね。いいじゃんなんですね。あってもいいん
そ
だ。
の下心があった上で、その質問したらいいじゃん。いうふうな質問、相手のことがもっと理解できるし、とにかく相手のことを理解していけば、その理解はするんですよ。でも、迎合はしなくていいし、受け入れなくてもいいんだけど、理解をしてあげるっていうだけで、こう、どんどん、こう、なんていうのかな。あの人はああいう人だからそういう反応にはなるよって。でも、悪い人じゃないじゃんって。そういう反応するだけのことじゃんで済むからね。
そうか。ちょっとだいぶ心の大きさが違ってきますね。
そうなんです。自分のこう器が広がる
広
し、
が
そう、心
る。
が広がるんですよ。だから俯瞰にもつながりますよね。
おっとっ
前
と
回
っと
話
っ
して
と。
た。
まあ人の話聞くことって日常の中にありふれた行為ですけど、そういう気持ちで聞いてたかなっていうと。もう相手が面白い話絶対持ってるはずだしっていう、もう圧倒的な信頼感みたいなものを持ってね、聞いてたかっていうとどうかなって思いますね。
田さん、すごい今いいことをおっしゃった。相手に対する絶対的な信頼感。これ、本当に、世界平和の基本なんですよ。
そう
め
なん
ち
で
ゃ
す
くちゃ
ね。
いいこと今おっしゃった。
本当ですか。
信頼してるから何聞いてもいいし、信頼してるからこそ自分のこと開け放つこともできるし。
本当だ。
そう。
そう
信
で
頼し
す
た上で何
ね。
かを聞いていくってすごく大事ですよね。で、それで何かを自分が思った答えが返ってこなかったときは、それは事前期待を持ってる可能性もあるし、
本当だ。そうだ。
もしくは、やっぱりちょっと自分とは、中に、中な、なんていうの、ヘルツ数が合わないのかもしれないし、それはその時考えたらいいわけですよ。
すごい。ゆかさん、ここまで来て、もう30回以上お話聞いてるわけですが、今までお話ししてくださったことのいくつかの要素がこう組み合わさって、いろんなことが理解できるようになってきましたね。
ですよね。
ね。
嬉しい。い
ここまで来たから、このお話理解できるって感じしました。
ああ、頑張ってやってきてよかっ
あ、
た。
よかった。もうぜひね、この回から聞き始めた方は、最初の方からもう一度聞いていただいて、このお話はね、前の方の回聞いていただくと、より理解が深まるっていう回でしたね。
あ、本当そうですね。ちょっと、
ね。
さらい的なところあったかもしれません。
そうですね。はい。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。一つに。